ジオアイヌ語ラジオ講座。この放送はアイヌ文化振興研究推進機構の監修で、皆さんにアイヌの人たちの言葉と文化をお届けする番組です。講師は浦河のアイヌ文化の普及に努めていらっしゃる木村妙子さんです。今日の放送はレッスン37、何々しましょう、勧誘、呼びかけの表現をお送りします。
イカタイ講師の木村妙子です。
イカタイ、こんにちは、渋谷もなみです。木村先生、今日もよろしくお願いします。
よろしくお願いします。渋谷さん、冬というとウィンタースポーツですが、渋谷さんは何かやりますか？
ウィンタースポーツ、最近はちょっと離れてるんですけれども、高校生の時に北海道に来て、はい、初めてスキーをやって、その時はなかなかできなかったんですが、一昨年レンタルスキーを借りて久々に滑ってみたんですよ、
はい、
今はスキーの長さも少し短くて、
はい、
種類もちょっと違うんですね。昔よりも滑りやすくなってるんです。
へ、
苦手だったスキーがこんなに滑れるんだと思って楽しかったですよ、
はい、へえ、そうですか。実はアイヌ民族にもスキーがあったんですよ。
アイヌの方々もスキーを滑ってたんですか？
そうですね、これは北海道のアイヌではないのですが、カラフトのアイヌの方たちが山を歩いたり犬ぞりに乗るときに使っていたそうです。木でできていて、地面に接する側にアザラシの皮を張ってあります。シトゥとかストゥというそうです。
へー、アイヌの方々もスキーを使っていたっていうのは初めて知りました。
そうですね、狩りをしたりとかするために履いていたそうです。
北海道のアイヌの方々はスキーはやっていなかったんですか？
はい、北海道のアイヌの場合は手島やチンルといって寒食ですね、これを履いて山を歩いていたようです。
今でいうスノーシューのようなものですね。
あ、そうですね、はい、私も以前知人に教わってブドウズルで寒食を作ったことがあります。
昔は全部自然の素材で作っていたんですね。
はい、昔真冬でも男の人たちは山に行って狩りをやりましたから、真冬の山でも雪の上を歩くために様々な道具を使っていたわけですね。
冬でもそういったものを使って狩りをしていたんですね。
はい、それでは今日のレッスンを始めたいと思います。
はい、
今日のレッスンはのについて勉強します。
テキストをお持ちの方は24ページをお開きください。
これまでのレッスンに何度か出てきた終助詞のについてより詳しく勉強します。こののは文章の最後について、一緒にしましょうと呼びかける言葉です。それでは練習してみましょう。
はい。
例文。にさったしこ、エンパエアンの。明日、千歳に行きましょう。にさった、明日、しこ、千歳、エン、何々に。パエアン、私たち行く。の、何々しましょう。にさったしこ、エンパエアンの。
にさったしこ、エンパエアンの。
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 はい、例文2に行きます。ケラーンチェプアンホクの。おいしい魚を買いましょう。ケラーン、おいしい、チェプ、魚、アンホク、私たち何々を買うの、何々しましょう。
ここでテキストの訂正です。ローマ字の表記のところでケラアンの R が抜けていました。正しくは KERAAN でケラアンとなります。
ケラアンチェプアンホクの。
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 はい、それでは単語の練習に行きます。アン、 アン、
私たちという意味の包括形認証接字です。
エン、エン、
何々にという意味の高知詞です。
ケラアン、ケラアン、
おいしいという意味の自動詞です。
シコ、シコ、
地名の千歳、固有名詞です。
チェッ、チェッ、
魚という意味の名詞です。
にさった、にさった、
明日という意味の副詞です。
のー、の
ー、何々しましょうという意味の終助詞です。
パエ、パエ、
行くという意味の複数形自動詞です。
ほっ、ほっ、
何々を買うという意味の他動詞です。
それでは今日の学習です。のの用法について、これまでのレッスンに何度か出てきた終助詞のについてより詳しく勉強しています。こののは文章の最後について一緒にしましょうと呼びかける言葉です。動詞が自動詞ならば、動詞の後ろに一人称複数包括形の認証接字アンがつきます。他動詞ならば前にアンがつきます。このノーは浦河や様にでの言い方で、他の地方ではロ、ロクなどとなります。レッスン1で習った別れの挨拶、スイウヌカランのまたお会いしましょうは、例えば猿方言などではスイウヌカランローとなります。アイヌ文化財団主催のアイヌ語弁論大会イタカンローは、浦河方言の言い方に直しますとイタカンノーとなります。シコ、千歳について、空港のある大きな町です。し、大きな、こ、くぼみということになります。その由来となったくぼ地があるらしいのですが、それがどこなのかはよくわかっていません。支笏湖の支笏もこちらと関係あるようです。この支笏が支笏、死ぬに骨と書いて支笏という言葉に聞こえて縁起が悪いということで江戸時代に改名されましたが、昔千歳には鶴が住んでいたので縁起を担いで千歳という名前にしたとのことです。それでは渋谷さんと一緒に練習問題をやっていきましょう。日本語の文章の意味になるようにアイヌ語を並び替えてみましょう。明日まで一緒に踊りましょう。リムセ、踊る。ウトゥラ、一緒に。アン、私たち。パクの、何々まで。ノー、何々しましょう。ニサッタ、明日。
テキストの訂正です。ニサッタに日本語訳がついていませんが、明日という意味です。
はい、それではこの単語を並び替えて、明日まで一緒に踊りましょうという文章にしてみましょう。
はい、明日までニサッタパクのウトゥラリムセアンノ、
はい、
ニサッタパクのウトゥラリムセアンノでしょうか。
はい、一緒にという単語はウトゥラ、ウトゥラ、
ウトゥラ、
はい、
はい、
あとリムセ、踊るっていう単語ですね。リムセのムに気をつけて、はっきりムを発音しないように、
小さいムの発音ですね。
はい、
はい、リムセ、
リムセ、
リムセ、
はい、に気をつけて練習しましょう。
はい、ニサッタパクのウトゥラリムセアンノ、
はい、いいと思います。
はい、
それでは次の文章に行きます。一緒に古いレコードを聞きましょう。アン、私たち。ウトゥラ、一緒に。ヌ、聞く。レコードはレコードです。ノ、しましょう。 ふしこ、古い。
はい、一緒に古いレコード、ウトゥラフッコレコードアンヌの、
はい、古いっていう単語ですね。フシコ、
フシコ、
はい、フシコ、
はい、
ウトゥラフシコレコードアンヌの、
ウトゥラフシコレコードアンヌの、
はい。それでは今日の学習はここまでです。
ここからはアイヌの文化などをご紹介いただきます。先生、今日のキーワードは何でしょうか？
はい、今日はキナ、キナ、草を意味する言葉です。特に人間が食料にしたり何かの材料にするなど利用する植物について使う言葉です。雑草などはムンと言います。ムンという言葉はゴミの意味もあります。キナという言葉は草の名前によく使われます。例えばハイキナというのはイラ草のことです。ハイというのは植物から取った繊維のことです。ハイを作る草だからこういう名前になっています。またシキナはガマのことです。シは本当のという意味です。ガマはゴザなどを編むのに使う大事な草です。ムカワ町保別トヨタはかつてキネウスと呼ばれていましたが、元はアイヌ語のキナウシで分解するとキナウシイ、草生えているところとなります。函館市にもキナオシ、キに素直のナオでキナオシという地名があり、これもキナウシが語源です。この場合のキナはシキナ、つまりガマを指しているようです。浦河町内にもキネウスという地名がありますが、こちらはキナウシではなくケネウシが語源とのことです。ケネとはハンノキのことになります。なおゴザのことをキナと呼ぶ地域もあります。現在もキナ編みをするなど日本語と混ぜて使うこともあります。
生活の中で食料だったり材料だったり、そんな大切な草のことをキナと呼んでいたんですね。
そうですね。はい、それでは今週はここまでです。また来週お勉強しましょう。
来週はレッスン38、何々で手段を表す表現をお送りします。アイヌ語ラジオ講座では皆様からのご意見ご感想をお待ちしています。メールアドレスはainu@stv.jp です。木村先生、いやいだいけれ、ありがとうございました。
パクのね、これで終わりです。スイユヌカルアンの、またお会いしましょう。